本当に神様の恵みの中で、本当にこの月主が本当に豊かな祝福を持ってですね導いてくださったことを心から感謝いたします。さあ今日は誠の礼拝と題してですねその御言葉を、ご一緒に取り次いで、いただいてまいりたいと思います。今サマリアの女性の箇所をですね、読み進めておりますけれども本当に主が今日ですね私たちに、特別な祝福を開いてくださいますから期待して御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りします。天の父様あなたの名前を崇めて心から賛美します。素晴らしい朝をくださってありがとうございます。恵みの一週間を開いてくださって感謝します。私たちに使命を与え大切な役割を託してくださったことをありがとうございます。それぞれが神様主に与えられた時間この命を本当に丁寧に今週も使いながらあなたご自身の御心を成し遂げたいと心から願います。どうぞ集った一人一人に主を語ってください。主の御言葉を与えてくださって御言葉の光に照らされて一歩一歩を前進することができるように助けてください。とどき主の恵みがこの人だけあることを信じ御言葉を聞く一人一人に主の豊かな語りかけを与えることを信じてイエス様の御名によって最初に祝福して祈ります。アーメン。アメン。ヨハネの福音書の4章の今日16節17節をまずご一緒に拝読しましょう。16節から3、はい。イエスが言ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると女は答えて私には夫はいませんと言った。イエスは言われた夫はいませんとはまさにその通りだ。アメン。このイエス様がガリラヤ地方にですね行こうとされた、ユダヤ地方が南でガリラヤ地方が北ですがちょうどその間に挟まれているその場所がサマリアというところでありました。実際ユダヤ人がこの南から北に行くときはそのサマリア地方を避けていくのが通例でありました。理由は実はこのサマリア人と非常にユダヤ人は折り合いが悪く犬猿の中仲たがいをしてですねもうこれは歴史的に長い過去がありましたからもう今日や、ね、明日昨日や今日ということではありませんのでその交わりをですねもう徹底的にこう排除するそれには一番こう避けるのがいいですから、ヨルダン川の東側のですねデカポリスという地方を通って北に登る、また南に下るそういうことをするのが通例でありました。それが常識でありました。それが社会の当たり前当然として受け止めている言うならば習慣だったわけです。しかしながらイエス様はこの時は意を決して不思議なことでありますがわざわざその言うならば厄介な人たちが住んでいる普通だったら絶対会いたくもない、そういうところをですね通ってこのガリラ町に行こうとなさったのです。聖書は明快にその箇所をこう述べました。イエスはサマリアを通らねばならなかった。通らねばならなかった。これはある面その出来事が終わってから結論として本当に私たちが掴むべき真理をですねこの私たちに伝えてくれる一節であります。私たちも現実ですね歩んでおりましたらなんでこんな体験をするんだろうか、なんでこんなところを私たちは歩まなきゃいけないんだろうか、ちょっと不可思議に思う、できたら避けたいしできたら避けたいしそんなところは通りたくもないというようなですね経験をすることが現実にはあります。しかし私たちが神様を信じて歩んで歩みを進めていきますと結論としてはっきり言えることがあるんです。私はあの体験を通らねばならなかった。あの経験をしなければ実は本当に掴むべき大切なことがわからないでいた。本当に神様は私の人生をある面最初から最後までサポートしてくださり導いてくださるお方なんだということを確信する体験とされるのでございます。イエス様はこのところでサマリアを通らねばならなかった。そうです。それはこのサマリアに井戸がありましてヤコブという共通の祖先がありますがこのユダヤ人にとってもサマリア人にとっても共通の祖先であるヤコブが掘った井戸がありました。そこにイエス様は旅の疲れを覚えてお休みになっていたわけであります。そこにフラッと真昼時にですね女性がやってまいりましてそして水を汲もうとしました。通常水を汲むというのは朝早く汲むもんです。また涼しくなった夕方にですね出向いて汲むもんでありました。そんな白昼もうカンカン照りの日向をですね歩いて水を汲みにやってくる人はいません。 いませんので、あえてこの女性は、この、サマリアの女性は水を汲みにやってきたのでありました。つまり人と会いたくない、人と言うならば関わりたくない、もしかするともう人と関わることをある面ですね、拒絶されていた、そういう孤独の人生を歩んでいた、そういうことが忍ばれる方だったわけでございます。この女性に、言うならばそこに、なぜかいた男性、これイエス様でありますけれども、このイエス様が声をかけます。水を飲ませてください。もう女性にしたらびっくりしました。だいたい人がいることでびっくりした上に、なんでその人が、しかも男性が、自分に声をかけるのか、よう見たらそれは一番私たちのこの仲違いしている、ね、ユダヤ人ではないかって、まあ、そのことにですね、もうびっくりごたして、なんでですかって彼女は思わず狼狽して言ったのでありますが、なぜかそこからですね話が展開しまして、実はこの井戸の水素晴らしいけれど、また飲んだっていつか乾くでしょって。でも私が与える水、それはあなたの中で泉となって湧き上がって命を湧き立たせるような元気を与えるし、そして生きててよかったと思うような、そのような勇気を与える、そのような水を私が与えることができるけれど、とこうですねイエス様が語っていかれたのであります。いつしか水をくださいって言った方が、水あげようかって話になるって、私たちはこうちょっとね読んでいながらですね不思議な気分になるような箇所でございますが、話が転換しながら水というものを共通項にしながら、でも本当にこの女性が渇きを覚えていたのは、喉の渇きももちろんでありますし、毎日それは必要なもんであります。でも本当はその魂が渇いていた、その心が本当に干からびきっている、そういう状態にイエス様は命の水があるよということを語りかけていかれたのでありました。女性は思わず叫びます。そんなものがあるんだったら私にください、私もそれは飲みたいです、私にくださいって。先週はそこから本当に私たちがその命の水を率直に求めようというメッセージを主からいただいたのでございます。さあ、そのようなやり取りがありました。その後の場面を今日は読み始めたわけでありますが、イエス様がいきなりですね、この女性にズバッと切り込むようなことを語るのです。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。今日はちょっと画面が邪魔していますね。もうちょっと下げます。これで見えますかね。おっと、失礼、どこがなってますか、何があった、ちょっとすいませんね、ハウリングをしていますね、ちょっとすいません、ちょっと確認します。いや、ここではないですね。ちょっとハウリングをしましたですね大丈夫でしょうか。オフオフオフオフになってますね。大丈夫ですね。はいはい、イエス様はこの女性に対してですね、非常に鋭くズバッとですね切り込んでいかれます。それは何だったかというと、あなたの夫を呼んでらっしゃいっていう言葉でありました。まあこの言葉は本当にこの女性にとったら一番聞きたくないことでした。なんでかって、彼女はそのゆえで、このことのおかげでわざわざ昼間に来たんです、人目に会いたくなかったんです。そうやって来たら男の人がいたし、その人が不思議なことを言うし、その上に自分が一番隠してきた、今言うならば一番人目にはばかってきたその過去をいきなりザバーッとですねこう開ける、そのようなことがですね起こったのでありました。まあそれは本当にこの女性にとっては耐え難い、もうびっくりするようなことと言わなければなりません。でありますから、この女性は本当に、この言葉を聞いた時にもうある面ものすごいショックを受けてですね、どうしようと思ったでありましょう。まあ、その心中、いかばかりかは非常にシンプルに書かれているので、もう計り知れないのでありますけれど、 どれぐらいのポーズ、ね、合間があったか、絶句してしばしこう佇んでイエス様にこう答えようかこう考えた、まあ、そういうですね時間がおそらく経ったやもしれないわけでありますが、でも女性はおぞずとイエス様に答えました。私には夫はおりません、私には夫はおりません。イエス様はそれを聞いて、うん、それは正直な答えだなって。確かにあなたは5人の夫がいた、ゲゲ、なんで知ってんやっていう話でありますが、不思議なことでありますけど、もうなんで知ってんやって、今の連れ添ってるのは夫ではない、つまりですね6人目の男性と一緒に暮らしてるけど正式に結婚はしていない、あなたはありのままを言ったわけだ、これは今の教会教導訳では本当のことを言ったってあります。つまりイエス様の前に夫はおりませんって言ったのは正直な彼女の本当のことだった。でもそれをイエス様に語ったということに彼女の新たなスタートが切られる土台が据えられたのです。私たちも神様の前に立つその時に本当にわきまえ知っておいた方がいいことがあります。何かというと神様には隠し事はできないってことです。隠せたって思っても甘い甘い全部お見通しである。だからある面信仰者はちゃんと観念した人たちですね。ちゃんと観念した人です。もう無理ってちゃんとね隠せへんって、もうそんなんね縁も悪いもねうまくいったことも下手打ったことも隠せへんって、神様の前にちゃんと真っ当に観念する。これはですね今日皆さんにどうしても分かち合いたい恵みです。ちゃんと真っ当に観念しましょう。下手に下手に一生懸命絵描くをするのはね、これはね無駄な抵抗と言います。無駄な努力はする必要がないのでありまして、ある意味で神様の前に私たちはその裸で、まあ世ならばね、もう何の隠し立てもない姿で実は立っているのだ。これが信仰者として神の前に立つということだ。このことをしっかり掴もうではありませんか。イエス様、あなた本当のこと言ったねって、よかった。いやいやいや、実はなんたかんたかんた彼女言わんかったってね、つべこべ言わなかった、しのこの言わなかった、ご多分並べなかったんですよ。はい、おりませんねんって素直に言った。神様はそれをよしと受け止めてくださるお方なのでございます。女性はその時にまあ言うならば気づきも与えられたんでしょう。イエス様に対して言うのです。あなたは預言者だとお向きします。ああ、もう単なるユダヤ地方のおっさんではないってことを感づきました。そこは分かった。そんな普通のおっさんが私にこんなこと言うはずはないということは、これは神様の言葉を受けて神様の思いを私に伝えるお方ですかと問いかけていくのです。つまり彼女の中にこれは信仰というものがぐっとイエス様に向き合った瞬間と言っていいでありましょう。今では単に水を飲ませる飲ませないね、くれるくれない、それを欲しいというようなやり取りをしていた だけの相手から、ああこの方は実は神様という方に通じるそのような存在なのかってことに目が開かれた。そして彼女は言うのです。いや実は私たちの先祖もずっと信仰の伝統を持ってるんです。何かというと、この山で礼拝をしました。それはゲリジム山という山に神様を礼拝する神殿が昔ありまして、サマリアの人々にとってはそこが神様と礼拝する場所、ここが神様と出会う場所、大事にしてきたそういう伝統的な流れがあります。まあ、あなた方ユダヤ人はそれがエルサレムだって主張し、エルサレムに神殿を構えていますけれど、私たちだって実はそうやって神様を礼拝する場所はあるんですよということを語るのです。これがパレスチナ地方の図でありますが、ここがシカルという町、この町にイエス様が行かれて、そのシカルという町のふっと見上げたところに山がある。ですからこの山でというのはまさしく彼女は指さしたかもしれませんし、この町から見えるあの場所が私たちが神を礼拝する場所として与えられた素晴らしい場所なんですよってことを語っていったのでありました。でもイエス様はこのあなたたちはエルサレム だというし、私たちはこのゲリジム山だというし、そのようなことに言うならば、一つ大きな突破、違う世界をこの後開いていこうとなさるのであります。前半で私たちがしっかりと見たいことは、私たちのあるがままの素直な姿を神様に差し出す、そういう礼拝を私たちは捧げようということでございます。本当に神様の前にサマリアの女性が一番問われたのは、まさしく自分自身の素直な姿、それをまっすぐに神様に向けていくということに他なりませんでした。20節からご一緒に読んでみましょう。3、はい。イエスは言われた、婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムのないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。アメン。女性よ、あなたの考えだったら確かにあそこが神殿で、ね、あそこに神を礼拝する、神様と出会う場所がある。あなたたちはユダヤ人だから、南のエルサレムでそこで神と礼拝する、そういう場所がある、そういう側にいるだろう。でもね、実はもう新しい神様と出会う場所が開かれているんだよ。あなたたちはまだ知らないけれど、私たちはもうそれを知っている。救いはユダヤ人から来る。だからサマリア人はダメって言うんじゃないということですね。救いはユダヤ人から来る。これはイエス様ご自身がユダヤ人のお一人でありましたから、ある面そういう救いの道は開かれるけれど、それはどうでしょう、ユダヤをサマリアの全土、さらに地の果てまでと語られる、神様の恵みとして開かれていく全ての人に開かれたものだ。そのようなこの場所だ、あの場所だという、そういうことから離れた新しい神様との出会いを開かれているのだと語っていかれたのでございます。23節24節ご一緒に読みします。3、はい。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。アメン。もうゲリジム山でもエルサレムの神殿でもなく、神を礼拝することができる今がその時だ。つまりいつかそういう時が来る、そういう時が来たらいいなという未来の将来の希望的な観測ではなくて、今現実にあなたはそれを掴むことができるし、今体験できるし、神様との交わりの中に生きることが許される。それが霊と誠による礼拝である、真理による礼拝、これこそが誠の礼拝だと語っていかれたのでございます。今私たちがこうして京都、日本の京都、また中京区二条電庁540という場所で礼拝を捧げています。でもご存知のように、今この時間に礼拝を捧げているのは、おそらく世界中でじゅんぐりじゅんぐりじゅんぐりじゅんぐり、もういろんな場所で、日本だってもう7800教会あると言われてますから、キリスト教会のね、プロテスタントだけでもそれだけ、カトリック教会や、まあ、正教会やいろんな合わせたらですね、もう何万という場所で今この瞬間礼拝が捧げられているっていう、これがありますね。だからある面、場所というものに実はもう限定されないことは、私たちは今確かに確認できます。これは本当に素晴らしいことですね。いや、あの場所でないとというですね、総本山があるわけでございませんでね、あそこに行かんと特別な功徳がないみたいなですね、そういう場所は実はない。そしてもうちょっと言うならば、私たちの日常生活で1週間いろんな生活舞台で私たちは生活をしていますけれど、そこであなたが神様に心を向けるならばどうですか。実はその場所に主の霊が働いてくださり、そしてそこがあなたの礼拝の場所ともなるではありませんか。だからこれを究極的にですね、聖書はこのように例えますね。あなた方が実は神殿なのだ。あなたの体をだから聖なるものとして神様の前に大切に扱いなさいよと聖書を教える。それはあなた自身の言うならば心と体が 神様の宿られる大切な場所と今認めていただいているからに他ならないのでございます。愛します。このような中で私たちは誠の礼拝を本当に主の前に捧げていくものとなろうではありませんか。第一番目に覚えたいメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白します。3、はい、神の前に自らをさらけ出そう。アーメン。あなたの夫を連れてきなさいって、これはイエス様からこの女性にかけて投げかけられた言葉です。いや私は夫はおりません。素直になって彼女は答えました。でもこの時に初めて一つのバリッと裂かれたものが始まったのです。それは何か、彼女を縛っていた、支配していた、がんじがらめにしていた罪の支配です。これがバリッと破られていく。ある面彼女自身が素直になって、あんた本当のこと言ったねとイエス様にこうね評価いただきますけれど、それはまさしく神様の前に彼女自身が罪の支配から解放されていく、そのスタートをイエス様との出会いの中で始められたということになるわけでございます。相島さん、私たちが聖書を創世記から読み進めておりましたら、一番最初に罪の支配が現実化したのはアダムとイブが食べてはならないという木の実を食べた時に始まる。これは私たちがよく知っている、この創造物語の大切なエッセンスであります。その中で彼らは一番最初に何しました？目が開けた時に彼らは自分が裸であるのを恥じたのです。恥じてどうしました？イチジクの葉っぱで体の覆いとした。ある面罪の支配の中で起こった一番最初の現れは何だったかというと恥でありました。恥は隠します。恥は何とか亡き者にしようと思って、もうちょっといいものに取り繕っていろんなものでカバーリングしようとします。いろんな人がブランド物を持つという時に、ある面そういった要素もあるやもしれません、ね、そういったものを持っている私は素晴らしい、でも実際それがなかったら全然自分ダメというようなことがあると、それは恥というものを何とか一軸桑の木葉っぱでこの隠そうとしている営みと言わねばならないのであります。神様はある面そういった罪の支配の中にある人間を解放するためにイエス様を使わせてくださいました。イエス様を通して何が開かれたか、そうです、私たちはもうそういう自分自身を恥じることなく、神様がまともにあなたは素晴らしいと見てくださる、受け止めてくださる、そのような恵みの道を与えられたことを感謝しようではありませんか。これがまさしく神を礼拝する一番スタートの言うならば立ち位置であるのでございます。私たちが本当に神様の前にこのありのままあるがままという部分をですね、本当に正しくこれも理解することが必要です。ジョージャベルであるがまま、あ素晴らしいんですよ、神様大事にしてくださるんですよと語り始めた時に一番ですね、引っかかった理解は何だったかと、あるがままはダメじゃないですかっていうね、俺はこのままでええねん、これで何が悪いってふんぞり返ったらそれこそ赤いじゃないですか、そんなあるがままってダメだと思いますって私よう言われました。それは世間にあるあるがままでましてですね、世間にあるあるがままと聖書が語ってるあるがまま少しこう違う、なかなかそこのですね聖書の語るあるがままを、丁寧に一生懸命こうねお伝えするのにかなりの努力と時間と労力がいったわけでございますが、神様が創造されたその人の存在をあるがままと聖書は語るんです。それをある面罪によってもう隠しね、それを包み隠してダメなように受け止めてしまっていた。しかし神様それを解放してくださったではないか。イエス様の十字架によって救われるというのはまさしく、あ神様に使われた私っていうのは本当に神様の前に等高価でたっといもんだ、そして価値あり、そして特別に愛してくださっている、大切にしてくださっているものだということをちゃんと受け止めること、これがあるがままを本当に感謝して受け止めるという意味です。このところで女性はある面そういう恥じた隠したものを破られた、そうです、すでに破られていましたね。なんでかって彼女は恥じていたので誰もいない時に見計らってきたはずでした。ところにイエス様がもうおられた、バリッと破れ始めて、イエス様が声をかけた、彼女が本当に乾いてるのはこの喉の渇きも本当だけど心が本当に乾いてるってことを浮き彫りにされた。そして 彼女が一番隠したい、誰にも言いたくないし誰にも触れられたくない、もうこんな失敗こんな過去、もう実はね消せるものだ、消したいと思ってたかもしれないというような過去を神様の前にファーッと出させられた。恐ろしいことです、本当だったら。でもイエス様の前にそれが解き放たれた。これは彼女が本当に自由となる歩みだったのでございます。これがちゃんと関連するということです。私自身も本当に神様の前にいろんなね営みを通して教えられた。神様の前にあんまりジタバタしてもしょうがないなっていうことをやっぱり深くねこう実感しました。そしてもうちょっと言うならば、本当に神様の前に正しくねちゃんと関連すると、もう腹座ってですね、神様導いてくださるから大丈夫だっていうね、そのようなね平安がものすごく強くね与えられるということを学んだのでございます。安島さん、神様はあなたを愛しておられますよ。あなたを大事だとおっしゃいますよ。あなたを棚心に掘り刻んだというぐらいギュッと握っていらっしゃる。そう、あなた自身はいやもう離れたわとかで私は違うわというようなところに歩んだかもしれないけど、神様は違うんだ。あなたを愛しておられるし、あなたをグリップしたら、あなたを握ったら絶対に離すことはない豊かなお方です。私たちはこのお方がおられるので、本当にどんなところを通ろうと大丈夫だと告白することができるのでございます。橋本さん、そのような中で私たちが礼拝を捧げる神様との向き合い、どうぞ本当に取り繕うものをおろそうでありませんか。神様の前に私たちそういったものをしょいかぶってですね、あれかると言うならば言い訳する必要はない。主よ、あなたの前に来ました、私ですと、ただそれだけ。主よ、これが私です、この私が主の前に来ました、そのシンプルな素直な心で主に向き合うものとなろうではありませんか。教会はそういう場所であり、シンプルな心で主に向き合う場所です。コリントの第2の5章の11節をご一緒に読んでみましょう。はい。主に対する恐れを知っている私たちは人々の説得に努めます。私たちは神にはありのままに知られています。私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと思います。アーメン。主に対する恐れ、そうです、神様が全てをご存知である、そのことを私たちは尊重しようではありませんか。人にはわからないことがいっぱいあるし、人はいろんな人の行動やいろんなことに対して評価したり、まあ時には批判したり非難したりすることも現実にはたくさんあります。私も結構そういうことを最近いろいろツイートし始めた瞬間からいろいろ体験しました。でも丁寧にそれをこうね返しながら学んだことがあります。だからといってそれに対して非難ごうごうやってるのが世間だけど、やっぱり神様を恐れなきゃならないって、神様に全て知られているってことをちゃんと受け止めて、ありのままの姿で神の前に歩む、このことはとても大切なことだということを教えられるのでございます。そしてそういう人たちが集まっている場が教会である。神にありのまま知られている者たちが集められた者たち、そしてその前提があるゆえに互いにもありのまま知られていく道が開かれていくのです。私たちはそのような種の恵みの交わりに置かれていることを感謝しようではありませんか。さあ、ヘブライ書の10章の22節を心に刻みましょう。3、はい。心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。アーメン。神様にあるがもうさらけ出したその人は本当に神様にまともに受け止められ、そして良心もすがれて咎めがなくなり、本当に神様の前に平安な思いで向き合うことが許されていきます。どうぞ一人一人神様の前にこのような誠の礼拝者として立つものとなろうではありませんか。さあ、第2番目に覚えたいメッセージもいたこれです。ご一緒に告白します。3、はい。礼と真理をもって誠の礼拝を今捧げよう。アーメン。はい、皆さん、この女性は特別な恵みをいただきました。なぜかというと、目の前にイエス様がいらっしゃる体験をしたからです。 もちろんイエス様がその後ですね、全ての人にこの礼拝のね恵み、誠の礼拝の恵みを開いていかれるのは、その後十字架にかかり、そしてまた洗礼、この洗礼の恵みを開かれ、聖霊の命に生きる世界を、ね、提供してから、私たちは時系列ではそういうことを知っています。でもこの女性にとってはもうこの時が主を、神様を礼拝する誠の礼拝のスタートであったのです。だからイエス様申し上げました、今がその時だ、今でしょっていうのはすごく流行った、ね、時期があり、それからもうブレイクしてですね、いろんな番組に今ね出演していらっしゃる、お方がいらっしゃいます。今でしょっていうことでありますが、キリスト信仰は実は本当にその千倍特許をお株を奪うようなですね部分があります。何かって神様の恵みを体験する、昔体験しました、いや3年前5年前にもすごいことを体験しました、素晴らしい。でも本当に私たちが受け取る恵みはいつですか？今でしょう。ハレルヤ。今週ですよ。また今日ですよ。今日本当に神様が生きておられるので、私たちは驚くべき、本当私たちの想像もしないような恵みを体験することができるのです。相島さん、このような主が働かれる場が今という時であることをしっかり掴んで、これからの歩みを進めようではありませんか。そしてまた霊と真理、これは一体何か、まあ、いろんな解釈がもちろんありますけれども、一つはっきり言えることがあります。それはこの真理というのは、このヨハネの福音書において明確に示されているのはイエス・キリストご自身だということです。そして霊はもちろんこれは真理の御霊である、助け主である聖霊ということは、ある面この助け主である聖霊を通して真理であるイエス・キリストご自身を私たちが受け止める礼拝こそが誠の礼拝ということができるのです。聖霊の働き、まあ、私の教会ではあまり聖霊様と呼びませんね、呼びませんというのは、私が呼ばないというふうになりましてですね、皆さんが呼ばれる場合があっても別にそれを高く言うつもりはないんですが、丁寧にこのことは考えているからです。なぜか、聖霊の働きは非常に、ね、独特です。それは私たちのうちに宿られるという、ね、部分があるからです。そしてまた同時に神様の霊ですから、神様でもいらっしゃる。だこの両面性があり、神の霊でありながら私たちの霊と共にある。だからこの聖霊をですね、あまりになんかこう人格的なですね一つの存在みたいにしすぎますと、キリスト信仰少し歪んでしまうということが起こります。昔ベニーヒンというですね伝道者が日本に来まして、いろんなメッセージを分かち合ってくれたんですけど、ちょっと彼のメッセージの中でその部分が行き過ぎた面がありました。何かというと、聖霊に見立てた人を横に立てて自分と一緒にこう歩くというですねパフォーマンスしたんです。あれは結構強烈にですね残った方がたくさんいらっしゃると思います。ああそうか、聖霊様ご一緒にという表現をですね、それからよく使う、先生も生まれてきまして、少しこれはですね、修正しておかなければならないなと思います。そんなね横に立つんじゃないんです。あなたのうちにおられるんです。そして私たちの霊と共にあるんです。私の霊と共にある、じゃあどういうことかというと、何か決断しようとします、何か行動しようとします、その時ですね、皆さんがこうしようと思う時に御霊は共にいてくださるということです。いいですか。その時にですね、皆さんどうですか、聖霊はこっち右に行け言うけど、私は左に行きたい、右に行く行きたい、左に行きたいけど右に行けと言われるので、私は立っている、そんな人いないでしょ。そんなおかしいですよね。多分皆さんは左に行くんですよ。行こうと思えば。ある面ね、神の御霊の働きの人格性は私たちの人格に沿ってくださっているところにある。これが聖霊の働きのすごく大事なところです。だからです、私たちのうめきとか、私たちが辛いなとか悲しいなと思った時に、 私たちはその神様に言葉にならないようなね思いをこう何とかもどかしいけどこう表現したいって時にですよ、神の御霊は共になってあれやらばしゃったらばかと威厳で神の前に取りなしてくださるわけです。これが威厳の大切な役割でありまた働きです。あるいは私たちがもう言葉にできない、だから人間の言葉で表現できないって思いはあるでしょう。もう何言ったって嘘に聞こえるみたいな時あるでしょう。でもそういう思いをもう神様の前でこの威厳というものを通して神は聞いてくださるし、私たちの御霊はそれを取りなしてくださる。これが本当に聖霊の働きの素晴らしい一つであります。同時にこの聖霊の働きでもう一つ重要なことがあります。何かというと、このヨハネの福音書の後に出てまいりますが、またそこでも触れると思いますが、16章の13節読んでみましょう。3、はい。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、まだこれから起こることをあなた方に告げるからである。アメン。真理の御霊、これが聖霊でありますし、弁護者と呼ばれているお方でありますが、この方はあなた方を導いて真理を悟らせる。真理って何ですか？そうです、イエス・キリストご自身。ということはイエス様ご自身がどういうお方で、どんなね、言うならば思いを抱き、どのような決断をし、どのような行動をされたかってことを、神様の側から私たちに映し出してくださる役割を悟らせるということは、私たちがそうやったんか、イエス様やったらそうなんだ、 WWJD っていうのがありますね。 What would Jesus do? イエス様やったらどうしはんやろというね、関西弁で訳すとそういうことになりますが、まあそういうですね、イエス様やったらどうしはんやろということね、何しはんやろということをある面私たちにね教えてくださる、媒介をしてくださる、これが真理の御霊の大切な働きです。でありますから、私たちの思いを神様に伝え、また神の思いを私たちに伝える、特にイエス様がどういうお方かを私たちにことごとく悟らせる。結果どうなるんですか？皆さんはキリスト者になるんですよ。聖霊マンにならないんです。聖霊が働いてんねんから、あんたは聖霊マンってなったって良さげな感じやけど、じゃないです。聖霊はキリストの人格を私たちに映し出す。キリストのことを私に悟らせる。だから私たちに聖霊が宿ると私たち一人一人はキリスト者となるのです。15章の26節をご一緒に読みましょう。はい。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証をなさるはずである。アメン。もうすでにイエス様はこの方で述べておられた通りです。つまりイエス様を指し示す霊でありますから、あんまりにもですね、聖霊様というね、人格性を強く出しすぎるとこの部分が薄れてしまう。ある面だからといって聖霊とイエス様が一緒ってじゃないんです。聖霊が私たちと関わりを持ってくださる神様の大切な交わりの先であり、私たちはそれを通してキリストの交わり、そしてキリストの人格をいただき、また私たちもまた神様の前に私の思いを伝えることができる立場をいただいている。これは何ですか？神の子という立場です。でありますから、私たちはこういう真理の御霊の働きの中でこの交わりをいただいているということを考えると、この聖霊の働きというものを丁寧に、理解しておくことが大切になるわけであります。まあ、そういう中でですね、私たちが今日、真理の、まことの礼拝は霊と真理によって行われる。まさしくこれはイエス様の名を呼び、聖霊によってイエス様ご自身を私たちが深く味わっていく、そのような礼拝こそが誠の礼拝ということになるわけです。イエス様はこの、2章のところで既にですね、そういったことを示唆する事柄を、表していらっしゃいました。イエス様が神殿を見られて、もうそこはですね、物を理解する声が溢れている時に、まあ教官福音書ではもう十字架の直前にあるね、宮清めということを、もうヨハネの福音書では2章の段階でですね、イエス様は宮清めなさって、その時にですね、あんまりもちょっと狼藉働いたみたいに見えた人々にはものすごく妬まれたし恨まれたわけでありますが、その時にですね、イエス様は一つの不思議なことをおっしゃったんですね。この神殿を壊してみろ、 3日で立て直してみせる。するとユダヤ人たちはもうアホかいなこいつと思ったようです。46年かかったね、この神殿建てるのに3日、どういうこっちゃ、そんなことできるかとですね、問いかけたというのです。ヨハネの福音書はこういうですね、愚かな、ちょっとこうね、ちぐはぐな問答がたくさん出てきますね。ニコデモの時もそうでした。そしてこの女性もね、イエス様が最初水をください、井戸の水ってもうそれがずっとあったのでね、心が湧き出る水もなんか、あなた汲むものないのにどうやってその水持ってきはるんですかと、命の水の話と普通の水の話がこう食い違う、こういうことがあります。こういうことがいっぱい出てくる中の一つであります。いやでもイエス様3日で立て直すって、もうその聞いてた人だったらアホかとしか思えへんようなこと、46年かかったのどうやって立て直すねってこう思っていたところが、21節ちゃんとこのように注釈が入ります。ご一緒に読んでみましょう。はい、イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉と信じた。アーメン。思い出し信じた。イエス様のことを何ですか、ことごとく悟らせた。まさしく復活後のイエス様を通して聖霊が注がれた時、ああこのこともあのこともって思い出し腑に落ちた。そしてそうか、3日で建て直す、僕らもうあの巨大な建物としての神殿しか見てへんかったけど、イエス様がよみがえるってことやったのかってこと、分かったってことですね。で彼らは納得していきました。まさしくこの体験こそが誠の礼拝者として弟子たちが歩んでいた証となるのでございます。はい、すみません、私たちも本当に主の前にこのような誠の礼拝を捧げさせていただこうではありませんか。いつも主の皆を呼びましょう。そしてそこに、ああ神様がこう思っていらっしゃるのか、本当に主の御言葉が開かれるという、本当にその中で神様の思いを本当に受け止め、主の前に励まし勇気をいただきながら歩んでいくものとなろうではありませんか。さあ、エブライ書の10章の19節2節ご一緒に読みします。3、はい、それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。アーメン。誠の礼拝を下げる道こそ私たちに与えられた新しい生きる道です。神様が私たちにここに行きなさいよ、ここ歩むんだよとね、本当にイエス様の十字架の御業を通して開いてくださった。そして非常にシンプルな形でそれは私たちの現実になります。マタイの福音書はそれをギュッとまとめて誠の礼拝をこう語りました。18章の20節最後にお読みします。3、はい、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。アーメン。まさしくヨハネの福音書で語られていたことからとエッセンスは本当にコラボしている明快なメッセージです。どうぞ愛する皆さん、私たちは二人三人集まるとき、まず主の名を呼ぼうでありませんか。そしてそこに主がおられること、主と向き合っている、このサマリアの女性がイエス様と向き合ったように、私たちも今この時点で本当に主に向き合うことが許されている、このことを感謝し誠の礼拝を主に捧げる歩みを進めていこうではありませんか。ご一緒にお祈りしたいと思います。アバ父よと呼んで祈ります。3、はい、アバ父よ、天の父様、ありがとうございます。私たちに今日も語ってくださったことを感謝します。誠の礼拝者とならしてください。主よ、あなたの前に何も隠すことはできません。私たちの良きも悪しきも、また本当に神様、うまくいったこともダメだったことも、神様でも全て主はそれを受け止めてください。神様、どうぞ主の前にあるがままを立ち出し、素直になって神様は虚飾を取り、神様は取り繕うことを捨て、あなたの前にまっすぐに立つものとならしてください。そして主の名を呼ばせてください。主よ、イエス様よ、あなたご主の皆を呼び、神様そこに主がおられ、神様は主の御言葉によって私たちが命をいただく、命の水が神様あなたの交わりにありますから、どうぞ神様、誠の礼拝を通して私たち一人一人がいつも新鮮な清水にあふれ、みずみずしい人生を主の前に前進するものとならしてください。尊き主の助けとお守りが豊かにありますように、イエス様の皆で祈ります。